今日の聖書箇所は創世記1章14節から25節です。神様は天地創造の第4日目に天体を創造し、5日目に植物以外の生き物を創造されました。14節から19節をお読みしますので聞いていてください。神は言われた。天の大空に光るものがあって、昼と夜を分け、季節の印、日や年の印となれ。天の大空に光るものがあって、地を照らせ。そのようになった。神は二つの大きな光るものと星を作り、大きな方に昼を収めさせ、小さな方に夜を収めさせられた。神はそれをらを天の大空において地を照らさせ、昼と夜を収めさせ、光と闇を分けさせられた。神はこれを見てよしとされた。夕べがあり朝があった、第四の日である。ここで16節の二つの大きな光るものとありますが、これは太陽と月のことを指しています。古代の人たちは太陽や月、星などは信仰の対象でもありました。しかし聖書を書いたイスラエルの民は、太陽や地球星などは人間を含むあらゆる命あるもののために必要なものだと考えていたのです。このことは彼らの信仰の素晴らしさを語っています。つまり太陽や地球星は拝む信仰の対象ではなく、この地を照らす役割を持つ神が作った非常物の一つに過ぎないという信仰であります。父はこの創世記が書かれたのは、イスラエルの人たちがバビロン捕囚といって国が滅ぼされてしまい、よその国に無理やりに連れて行かれた時に書かれたと言われています。いわばそういう闇の中で神様が天地万物を創造されたことを知らされました。その中、古くからバビロン帝国の人たちが恐れ敬っていた太陽や月星も非常物であり、神と並ぶものではないことを知らされたのです。そしてイスラエルの民たちは、まことの救いを与えてくださる創造主なる神に目を向けるようになったのです。なお、イスラエルの民たちは太陽や地球星の天体が創造される目的は、14節に書いてあるように、昼と夜を分け、季節の印、日や年の印となったと考えていました。つまり、太陽や地球星の創造によって、昼と夜が区別され、時間の秩序が生じたということです。人間はこの神が創造された太陽や地球星を見上げることから時間を認識されるようになりました。動物は太陽や地球星を見ても目に映ったものを見るだけでありますが、人間はそれらを考察して昨日、今日、明日、そして春夏秋冬のような季節の移り変わりがあって、それが1年2年となり、自分の人生と結びつけたのです。例えば詩篇90編に 人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても得るところは労苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります、と書いてあるように、神によって太陽や地球星の天体が創造されることによって、人間は初めて日を数え、季節を数え、年を数えることができるようになったのです。これに対して天地創造の第一日目に創造された光とは太陽ではなく、もっと根源的なことを指し示しているように思います。神様がこの世界を始められるにあたって、最も大切なもの、世界を導くものとして光を創造されたということです。これは私たちの世界、この作られた世界の本質のようなものと言っても良いのではないでしょうか。それが天地創造の第一日目の光です。さて、天地創造の第四日目に太陽と地球星など天体を創造された神様は、次の日第一日目に生き物を創造されました。20節21節をお読みします。神は言われた。生き物が水の中に群がれ、鳥は地の上、天の大空の表を飛べ。神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造された。神はこれを見て、よしとされた。神様は第4日までの創造で、地上には植物が成長し、大空には太陽や地球星が輝いて、生き物が生きる生活空間を備えられました。そしていよいよここで住む鳥や魚などが、生き物の創造が開始されるのです。ここで大きな怪物とは、ワニやクジラなどのことを指して、そのような人間の手に負えない生き物さえも神様が創造された非常物であると告げています。そして22節に、神はそれらのものを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ、と書いてあります。ここで祝福という言葉は初めて現れていきます。これ以前のところでは単によしとされたと言われるだけなのですが、ここではもっと積極的に祝福して言われたとあります。神様は鳥と魚にさえも、埋めよ、増えよ、満ちよと言われ、祝福してくださいました。この祝福を通して、私たち人間にも大きな祝福が及んでいることを深く心に留めたいと思います。マタイによる福音書6章26節27節にこう書いてあります。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。 だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができよう。ここでイエス様は思い悩むことからよく見ることへ新しく姿勢を変えるように促しています。思い悩むことは不安に満ちて自分自身にこだわり続けることです。それに対して自分の外の世界をよく見ることを促しています。つまり創造の世界に満ち溢れた神の愛と恵みに信頼することに注意を促しているのです。空の殿たちは種もまかず刈り入れもせず、なお蔵に納めもしないのです。しかし創造主なる神様は鳥たちを養ってくださいます。まして鳥よりはるかに優れた価値あるものである私たち人間にはなおさらのことではないかと語られています。私たちが創造の世界に満ち溢れた神の愛と恵みに信頼して生きるとき、私たちも鳥や魚など生き物と同じ神の愛をいただいた非常物として、その連帯の中で生きうるのではないでしょうか。最後の24節25節には地上の動物の創造が書いてあります。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ、家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ、そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの地を這うものを作られた。神はこれを見てよしとされた。ここでは地上の動物を3種類に分けて、家畜、這うもの、地の獣が創造されています。これで人間を除くすべての生き物が創造されることになります。神様は海に魚、空に鳥を、地に家畜や這うもの、獣を創造し、埋めよ、増えよ、満ちよと祝福されました。すべての生き物は神が良しとされたかけがえのない神の作品であります。神様が私たちに生き物と共に生きる豊かな世界を備えてくださいました。それはすべての生き物と共に神の祝福を預かるものとして共存共栄の責任を委ねられたことです。ですから私たちは神様が創造し育んでくださったこの非常世界に対して愛と配慮を持つ謙虚な歩みをしながら、この自然環境を大切にしていきたいと祈り願います。